1月もあと幾日かになってまいりました。先週あたりから雪が少し降りまして、水道が凍るならやら何やらと大変寒くなってまいりました。例年のこととはいえ、やはり寒いのは、体が疲れます。それでは前回の続き、私の父鳥谷新一郎の書きました本、私の城崎の中から前回の続きを読んでまいります。宿屋の方でも今のように会社の経費として費用を落とすようなことはなく、すべてが自前でした。団体客があるわけではなく、一ヶ月にお二人とかお一人のこともあって、細々とやってきました。一晩止まりということはめったにありませんでしたから、お菓子でも何日何ぼかずつ変えてお出ししました。おまんじゅうとお茶はとはいつでもどうぞとお部屋に置いておいたものです。以前は板前さんを置いているところは一軒か二軒でした。料理は宿屋の亭主が中心になってやったものです。ですから私もハモを避けと言われたら今でもできます。茶碗蒸しの味付けや卵焼きにも自信はあります。冷蔵庫なんかありませんから、毎日氷屋さんに氷を配達してもらっていました。寒くなると今はないですけれども、重納に炭を入れてお客さんの部屋に運び、火鉢に入れた、こたつに入れたりしたものです。多丼の火を起こして小さなこたつを用意してお布団を敷いたりもしました。つまり、家族ぐるみでお客さんをおもてなししたものです。こんなことは大勢のお客さんじゃできませんやしません。お客さんもたわいのないお話をしながら、付き合いが深くなっていったものです。するとそのお客さんがまたお友達を連れて来られる。あるいはご紹介いただけるというつながりができてゆきました。戦後、湯の町エレジーが流行した頃から、えらいことになってきました。どんどこどんどこ、それにみんな乗ってしまって非常に発展してきたわけですけれど、今では機械でキーをポンポンと押すと、すべてが処理され、何月何日、誰々様ご一行何人、料理なんぼという具合です。どなたがお見えになるのやら、どなたのご紹介でいらっしゃるのやら、わからなくなってしまいました。お客さんのお顔が見えていた頃がよかったですね。どなたかがお見えになるというと、駅までお出迎えし、お帰りになるときには、たとえ夜であろうと駅までお見送りをしたものでした。今回は前回の続き、お客さんのお顔が見えていた頃、私が子供の頃の話だと思います。また次回、他の次のお話をしたいと思います。